聖書の箇所をお読みいたします。ヨハネの黙示録19章11節から21節まで。ヨハネの黙示録19章11節。また私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義をもって裁き、戦いをされる。その目は燃える炎のようであり、その頭には多くの王冠があり、ご自分の他は誰も知らない名が記されていた。その方は血に染まった衣をまとい、その名は神の言葉と呼ばれていた。天の軍勢は白く清い雨布を着て白い馬に乗って彼に従っていた。この方の口からは諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。鉄の杖で彼らを牧するのはこの方である。また全能者なる神の激しい憤りの葡萄の踏み場を踏まれるのはこの方である。この衣と腿のところには王の王、主の主という名が記されていた。また私は一人の御使いが太陽の中に立っているのを見た。彼は大声で叫び、中天を飛んでいるすべての鳥たちに言った。さあ、神の大宴会に集まれ、王たちの肉、千人隊長の肉、力ある者たちの肉、馬とそれに乗っている者たちの肉、すべての自由人と奴隷たち、また小さい者や大きい者たちの肉を食べよ。また私は獣と地の王たちとその軍勢が集まって、馬に乗る方とその軍勢に戦いを挑むのを見た。しかし獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた者たちと獣の像を拝む者たちを惑わした偽預言者も獣と共に捕らえられた。この両者は生きたまま異様の燃える火の池に投げ込まれた。残りの者たちは馬に乗っている方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほど食べた。今日の聖書の箇所はイエス・キリストの再臨の場面です。11節にはこうあります。また私は天が開かれているのを見た。天が開き、まさにイエス・キリストが戻って来られるのです。でも何のためにイエスは戻ってくるのでしょう。2000年前イエスがこの地上に現れたのは、人々の罪を取り除き永遠の命を与えるためでした。でも再臨の時は違います。救うためではなく、裁くためにイエスは戻ってくるのです。再臨の時が裁きの時となることは明らかです。11節の後半には、白い馬に乗ったイエスが義をもって裁くとあり、また15節には、そのイエスの口からは、鋭い剣が出るとあります。口から出るものといえば言葉です。2000年前イエスの口から出た言葉は、慰めの言葉、励ましの言葉、悔い改めに導く言葉、そして安心していきなさいと罪の許しを与える言葉でした。しかし再臨の日は違います。その日、巫女イエスの口から出る言葉は、裁きの言葉となるのです。15節。この方の口からは、諸国の民を討つために、鋭い剣が出ていた。また、再臨する巫女イエスの手には杖があります。でもその杖は、羊たちを優しく導くためのものではありません。15節にもある通り、それは鉄の杖です。それをもって、巫女はこの世の支配者たちを裁き、この世の王国を打ち砕いてしまうのです。そして主は、自らの足を持って、彼らを踏み潰してしまわれます。15節後半。また、全能者なる神の激しい憤りの葡萄の踏み場を踏まれるのは、 この方である。ではその日、再臨の時、神の裁きの対象となるのは誰でしょう。まずは19節に登場する獣、地の王たち、そしてその軍勢です。彼らは政治的に、また経済的にキリスト者たちを迫害し、教会を苦しめる者たちです。次に20節では、獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた者たちが登場します。彼らはまがいものの神や偶像を礼拝し、文化的、宗教的にキリスト者を迫害する者たちです。しかし、その日裁かれるのは、何も教会の外にいるこれらの人々だけではありません。教会の中にも神の裁きの対象者がいるというのです。二十節は記します。獣の像を拝む者たちを惑わした偽預言者たち。いつの時代にも偽預言者は存在します。牧師や伝道者の姿を取り、言葉巧みにキリスト者を惑わし、誤った教えや偶像礼拝へと人々を導くのです。敵は教会の内側にも潜んでいるのです。そしてイエスの再臨の時、彼らもまた神の裁きの対象者となるのです。20節後半。この両者、つまり獣と偽預言者は、生きたまま硫黄の燃える火の池に投げ込まれた。21節。残りの者たちは、馬に乗っている方の口から出る剣によって殺され、すべての鳥が彼らの肉を飽きるほど食べた。徹底して、しかも一人も漏らすことなく、巫女を受け入れなかった者、巫女に従わなかった者たちをその日、神は裁くのです。しかしこのような最後の審判の存在は、私たちキリスト者にとっては希望の日となります。信仰のゆえに多くの人々が政治的、経済的、文化的、社会的、そして宗教的に迫害や困難を経験します。そのような中で、主よ、なぜですか？主よ、いつまでですか？いつあなたは正義を実現してくださるのですかと人々は嘆きの声を上げるのです。そんなキリスト者たちの嘆きに対する答えこそが最後の審判なのです。その日、すべての悪を神は滅ぼしてくださるのです。その日、神がすべての不条理と不公平を取り除いてくださるのです。その日、神がすべての帳尻を合わせてくださるのです。最後の審判の存在は、私たちの目を未来へと向けさせます。そして今、まだ苦しみの中にある者たちに、希望の光を与えるのです。しかし今日の箇所は、単に私たちの目を最後の審判という将来に向けさせるだけではなく、実は今、現在にも向けさせます。11節の終わりで、イエスは義をもって裁き、戦いをされると紹介されます。一体いつイエスは戦うのでしょう。もちろん再臨の時、最後の戦いにおいて、悪霊やそれに従う者たちと主は戦われます。でも主イエスが戦うのは、終わりの日だけではないのです。主は今も私たちと共に、そしてまさに今この瞬間も私たちのために戦ってくださっているのです。その確かな証拠が13節に登場します。13節によれば、再臨の時、救い主イエス・キリストは血に染まった衣をまとっているとあります。最終決戦の前に、悪霊との最後の戦いの前に、すでにその衣は血に染まっているのです。一体誰の血に染まっているのでしょう。 十字架で流したご自身の血でしょうか。実はこれは、これまで神が戦ってきた敵たちの血なのです。神の民が世の権力者によって迫害を受けるとき、主イエスは私たちのために戦い、世の権力者たちを切り刻んでいくのです。ご自身の民が偽預言者たちに惑わされるとき、主イエスもまた私たちと共に戦い、偽預言者たちを剣で刺し通していくのです。この世の不条理や不公平の中で、キリスト者たちがもだえ苦しむとき、主イエスはその先頭に立ち、敵をなぎ倒し、私たちのために脱出の道を切り開いてくださるのです。そしてそのようにして、世の権力者たちを切り刻み、偽預言者たちを差し通し、私たちの敵をなぎ倒すたびに、主イエスの衣はその地で真っ赤に染まっていくのです。13節。その方は、血に染まった衣をまとう。今年1年、様々な困難がありました。様々な誘惑がありました。様々な敵が現れました。そして様々な戦いもありました。たくさんの苦しみと迫害と悲しみを経験しました。しかし、その一つ一つの事柄にあって、神は私たちと共におられ、私たちを励ましてくださったのです。いや、私たちと共にいて励ましたばかりか、主イエスは私たちの歩みの先頭に立ち、私たちの敵と戦い、私たちのために道を切り開き、私たちを支え守り通してくださったのです。そしてその一つ一つの瞬間に、主イエスの衣は私たちの敵の血によって赤く染まっていったのです。終わりの日、再臨の時、天が開き、御子イエスは再びこの地上に戻ってこられます。でもその時、イエスの衣はすでに血で真っ赤に染まっています。悪霊との最後の戦いがまだ始まってもいないのに、すでにその時、主イエスの衣は血で真っ赤に染まっています。私たちを迫害し誘惑する者たちの血にその衣は染まっているのです。そしてそれは私たちのために、今この瞬間も主イエスが戦ってくださっていることの揺るぎない確かな証でもあるのです。13節。その方は血に染まった衣をまとう。御恵み豊けき救い主の御声の間に間に走るこの身、勝ちの日来たらばその誉れは我が主の力と歌いまつら。370番を歌いながら、この一年の神の恵みと慈しみに感謝します。お祈りします。父なる神様、この一年も私たちを恵みと慈しみで包んでくださり、ありがとうございました。愛する兄弟姉妹、また家族の人々を天に送り、寂しさを覚える人々は、あなたの慰めによってその寂しさを乗り越えることができました。聖霊なる神よ、今年一年も私たちを励まし、導いてくださり、ありがとうございました。道に迷い、どう進んでよいのか、何をしたらよいのかわからない者たちを、あなたはその御手によって導き、様々な苦難を乗り越えることができるよう守ってくださいました。御子イエスよ、今年一年も私たちと共にいてくださり、私たちの歩みの先頭に立ち、私たちの敵をなぎ倒し、迫害する者たちを退け、私たちのために、道を切り開いてくださり感謝します。そのあなたの御業によって1年間私たちは走り通すことができました。そして私たちの敵をあなたがなぎ倒すたびに、 あなたのその衣はその血で染まったことを覚えます。やがてあなたが再臨される日、その衣は私たちの敵が流した血で真っ赤に染まっています。それを見て、その日私たちはあなたがどれほど私たちを愛し守り支えてくださっていたのかを知ることとなります。私たちの知らないところで、私たちが気づきもしないところで、あなたは戦いを挑んでくださり、あなたが勝利を与えてくださっていたのだとその日知ることとなります。父子聖霊なる神様、感謝します。この一年私たちを守り導き励まし、道を切り開いてくださりありがとうございます。新しい年も私たちと共にいてくださいますように、すべての困難を乗り越えさせてくださいますように、そしてすべてのことにおいてあなたのご栄光を表してくださいますように。私たちの唯一の救い主、御子イエスの名により、聖霊の取りなしを通し父なる神に祈ります。アーメン。
アーメン。